LR 市場本部のコンサルティング部で働いてます、門別と申します。で、YO とか Twitter とかは、モコっていう名前でやってます。よろしくお願いします。
の、プリズマティクス事業部というところでエンジニアをしています、寺岡と申します。インターネットでは飛ばしという名前で存在しています。よろしくお願いします。
クラスメソッドの、CX 事業本部っていうところにいます。主にサーバーサイドエンジニアとかバックエンドのエンジニアやっています。あと、普段の活動としては、JAWS UG の CDK 支部みたいなところで運営とかをやったりしてます。で、今回 CDK のアップデートとか、気になってきて、
どうぞ。そうですね。初日のマンデーナイトライブで出た、Nitro V5 とファーゲット3E。で、それに伴う、C7GN インスタンスの登場が、今のところ僕の中ではホットな。
もう注目ポイント
そうですね。グラビトンシリーズって、これまでメモリ最適化インスタンスみたいなところあったはずなんですけど、ネットワークに最適化されてるファミリーっていうのがなくて、それがグラビトン 3E が出て、ものすごく速くなって、確か上限で 200GBps ぐらい出るみたいな話が出てたので、すごい、グラビトンシリーズでも HPC であったりとか、トラフィック食うようなワークロードを使えるようになったっていうのが、すごいアップデートなのかなと思ってます。
どうですか？
そうですね。僕が今のところ注目しているのは2つありまして、1つは、キーノートで発表された、Amazon Open Search サービスの、サーバーレス対応が1つと、もう1つは、これは確か、直前の日曜日ぐらいに発表されたと思うんですけど、Amazon ECS の新しいネットワークの機能で、Amazon ECS サービスコネクトというものが発表されていて、こちらも結構、熱いアップデートなのかなというふうに思ってます。そうですね。オープンサーチサービスは、エラスティックサーチの、後続になるようなオープンサーチという、OSS を AWS が中心に開発していると思うんですけど、これのマネージドサービスですね。で、これにサーバーレスが出たことで、今、まだパブリックプレビューなんですけども、柔軟なスケーリングができたりとか、そもそもノード数とかクラスターの管理が不要になったりとかっていうところで、かなりその運用面で楽になるのかなというふうに思っています。で、プリズマティクスでも今、エラスティックサーチを使っていたりとかするので、そこのところでちょっと検討も視野に入れてるっていう感じですね。
そうですね、だいぶ違うもんですか。
そうですね。例えば、オープンサーチの話になってしまうんですけども、オープンサーチの場合は、結構その実際のワークロードに対して、ノードの数だったり、シャーディングの数どうするかとか、結構チューニングが必要になったりとかする場面があるんですね。で、それに対して、それがサーバーレス化してくれるところで、それをどこまでマネージャーでやってくれるかっていうところはあると思うんですけども、そこまでやってくれるのであれば、そこのチューニングだとか、運用面でかなり楽になるのかなっていうところは期待してますね。
ありがとうございます。そしてもう一個が、
Amazon ECS サービスコネクトですね。
なんですかね。
そうですね。これまでも、この機能自体は、Amazon ECS っていう、コンテナオーケストレーションのためのサービスがあるんですけど、ECS サービスという形で、複数のコンテナが束ねられた形で、立ち上がるんですが、このサービスとかサービスの間の通信を、いい感じにやってくれるっていう機能ですね。で、これまでもサービス間の通信をやってくれるっていうやり方はあったんですけど、
今まであれですよね、サービスディスカバリーとか。
そうです、そうです。サービスディスカバリーだったりとか、エラスティックロードバランシング使うとか、アブメッシュ入れるとか、いろいろあったんですけど、それらのメリットをめっちゃいいとこ取りしたみたいな感じの時代になっていて、で、実際セッションとかも見て、中のアーキテクチャがどうなってるのかとかも見てみたんですけど、そのあたりも結構面白い感じになっているので、個人的にすごい注目しているアップデートですね。
これも
ですね、これは検討してもいいかなっていうところはありますね。
どうぞコメント
あ
く
りが
ださ
とうございます。いや、もう使えるんだって言ったわけです。
で、かつ、この機能自体は無料で使えたはずなので、確か。
いいです、ちょっ
そうですね。厳密に言うと、中でちょっとしたコンテナのワークロードが動くので、その分のコンピューティングのリソースはかかるんですけど、ネットワークの通信に関しては無料っていうふうに発表されていました。可能性はありますね。
なんかよくある、 ご相談の例として、こうコンテナ間通信とかマイクロサービス間通信を HTTP でやるときにどういうふうにやったらいいの問題っていうのがあって、サービスディスカバリーは、まあ、やっぱりよくも悪くも DNS 使ってるっていうのがあって、まあ、ちょっと利点もありつつ欠点もあるっていう問題があって、まあ、とはいえロードバランス挟むのもこうインターナルエクスターナルで2つ作ってあげるとか、なんかいろんな問題があって頭を悩ます箇所だったんですけど、そこをいい感じにやってくれるのが、
そうですね、
便利ですね。
確かそんな感じですね。
なるほど。ありがとうございます。
なんかインターナルでコンテナ間通信を LB でやってた人とかはもうこれにどんどん切り替えても
いいそうですね。うん、そこをぜひ検討していただいてもいいのかなって思います。は
い。自分が気になってるのは、まあ、1個目は AWS Lambda のなんかスナップスタートっていう機能ですね。はい、なんかお金かからずに、まあ、コールドスタートっていうのはレイテンシーが遅くなる現象が、まあ、ラムダの中であるんですけど、それがかなり改善されるっていう機能なので、これから期待されていますけど、はい、まず今回対応したのは Java だけなんですけど、まあ、そもそもなんですが、ラムダで開発するっていう時に Java が選択肢になりづらかったんですよ、コールドスタートの影響を一番受けやすくて、はいはい、だからそのためになんかみんな Python を使ったりだとか、型の力を使うために TypeScript を使うしかないかっていうので、結構使うしかないっていうのでめっちゃあれですけど、まあ、使ってたんですけど、これ今回のスナップスタートによってコールスタート改善されるんであれば、もう Java の、まあ、フレームワークとかも載せちゃってもいいみたいな話を聞いているので、もう全然なんか今までだと選択肢に全く入んなかった開発の仕方がもう入ってくるんじゃないのかっていうので期待できるサービスなのかな。
使いやすさという意味で。
まあ、一旦なんか Java がまず最初に一番影響が大きかったんで Java からやるって話みたいなんですけど、別になんか機能的には他の言語でもできるんで、後々はどんどん広がっていくんじゃないのかなって思いますね。ちょっとそこまでちゃんと聞けてなかったんですけど、ファイアクラッカーのスナップショット機能みたいなのがあるんで、それをうまく使ってるみたいなところがあるんで、弊社からブログ出てるんで、そちら見てもらった方がいいかもしれない、はい、自分から言うより
は、はい、待てー、
そうですね、すでになんか岩田さんがもうこねくりまして全然速度が違うみたいなブログ出してるので見てもらえればと思います。そうですね、ちょっとあと2個、インスペクターっていうなんか脆弱性検知をするツールがあったんですけど、はい、今まではEC2 と ECS の、はい、ECR ですね、 ECR とコンテナまでしか対応してなかったんですけど、今回のアップデートでなんかラムダのソースコードの中身も確認して脆弱性の確認ができるみたいなのが出たので、
はい、
もうそうするとサードパーティーのツール入れなくても、もうそのインスペクターを有効化していくだけで脆弱性の検知とかも全部済むようになっていくんじゃないのかなっていうのを期待しています。
今
検討はまだちょっと言ってなかったか、
これはプレビューですか。
あ、もう使います
ね。なるほど。
一応気をつけなきゃいけないのは、なんかすでにインスペクター有効化している人は自分で有効化しないと、なんですかね、ラムダ用のやつを有効化しないと動かないんで、自分ちょっと夜中検証したんですけど動かないなと思ってたら、なんか自分で有効化しなきゃいけなくて3時間ぐらいになりしたんで、ちょっとインスペクターすでに有効化してる人は気をつけてください。
は
い、まあ、無駄にしちゃった、
はい、
そう、あ、いいですか。あとなんかあんまり注目されてるのか分かんないですけど、AWS ベリフィケーションアクセスってやつが本格出ていて、
はいはい、
あれが結構気になってますね。今はなんか何ができるかっていうと、デバイスの状態とかに合わせてアプリケーションに接続させるかっていうのを、まあ、決定、自分でまあブロックしたりとかすることができる機能なんですよね。うん、で、まあ、例えばデバイスの接続先が US になってるとか、ジャパンになってるとか、ジャパン以外から接続してたら弾くとか、
うん、
あとはなんか JAMF とかとも連携して、セキュリティリスクがありそうな状態の時は省くみたいな機能とかもできて、うんうんうん、これって今までって他の SaaS とか、実は他のクラウドベンダーの機能を使ったりとかして組み合わせないとうまく使えなかったコンテキスト、デバイスのコンテキストに合わせた接続の可否の決定みたいなところが、このサービスでやっと、はい、やっとって言ってはあるんですけど AWS にも登場したっていうのは個人的にすごい興奮して楽しみにしてます。ちょっとまだこれプレビューなのでどんどん変わっていくのかもしれないですけど期待してます。
コントロールしていくっていう、
そうですね、接続されてくるときに有効化する、
VPC 上のサービスに対してのアクセスを制限するみたいなことができるん
ですか。そうですね、なんか本当多分そういう企業向けのアプリに対する接続の制限みたいなところがあって、今までって多分 VPN を使って接続を制限するみたいな、はい、境界型防御の考え方でやってたと思うんですけど、ただそれじゃなくてゼロトラストの原則に近いような形で、 今のデバイスの状態を確認して接続を解除を決定するみたいなところが、AWS の中で今までそういう機能なかったと思うので、うん、ちょっとそれが新しくまた入ってきたなというのは、ちょっとそうですね、なんかエンドポイントを自分で作るみたいな感じだったんですけど、はい、そうですね、連携先としては、なんか OIDC への接続とか、あと、IAM アイデンティティセンターとかと接続して、はいはい、そこでのユーザーが接続するときに、鍵判断するみたいな。アイデンティティセンターでユーザーを管理していて、で企業内、その企業内のアプリに接続するときに、そのユーザーかつデバイスがまともな状態だったらみたいな、接続の設定ができるようにAWSもなってきたっていう、すごい嬉しい
なったんですけど、
そうですね、
なんかその流れでいくと、ウィッカーみたいなのも最近出ましたよね。なんか今日ブース行ってきたら、ウィッカーブースのAWS の人がめっちゃ丁寧に説明してくれて、翻訳アプリみたいなのをやりながら教えてくれたんですけど、なんか Slack とか Teams みたいなノリで使えるみたいな、なんかエンドツーエンドセキュアでどうのこうのみたいな話したんですけど、はい、まあ、1割しか理解できないちょっとわかんないですけど、すごい便利そうなんで、なんですかね、なんかこれから導入するどうなんですかね、ちょっとまだ触れてないんでわかんない箇所が多いんですけど、まあ見てみる価値あるのかなと思います。はい、これまでまあ、あるサービスがあるのは知ってたんですけど、まあ、自分で HTTP って書けばいいかとか、ちょっと一瞬 ICMP 開けてピング打ってたんで、ちょっとやっちゃってたんで、便利そうですね。
うん、AWS で関係するっていうのは、
そうですね。
コンピューターのランタイムセキュリティについては、結構セキュリティのその商品を出してる会社でも、そこまで対応してるものって、実は選択肢はすごい限られていて、なのでそういったものを入れるしかないっていう状況だったんですけど、それを AWS でやってくれるんであれば、うん、すごい期待大だなっていうような感じがしますね。はい、なんか
ですよね。
で、多分なんかいろいろやりようはあると思っていて、そのコンテナのランタイムの、動作を逐一検知する仕組みを何らかの形で入れるっていう、はい、で実際それに対応しているセキュリティ製品がいくつかあって、弊社でもアクアセキュリティ社があるし、アクアエンタープライズとかは、はい、そこに対応者で、弊社のパートナーの、だったりするので、仕組みとしては実現はできるっていうところですね。ただ、まあ、それを実際どういう形でやってくるのかっていうところで、かつのガードデューティーなので、実際どういうふうに使えるものなのかっていうところは、今後もチェックしていきたいところですね。
確かにそうですね。
あと気になってるのが、ガードデューティーって割とエージェントレスなサービスなので、マネコンでポチって有効化したら全部いい感じに見てくれるっていうのが、まあ、一つの売りだと思っていて、例えばそのよくある ARM でした、何でしたっけ、 ATM か、
はい、
その、うん、よくあるそのアクセスしたら何秒処理にかかったみたいな、まあ、詳しくアプリの中身まで見るみたいなやつ、ああいうのエージェントとか、まあ、コンテナのイメージ使ったり、サイドカー使ったり、いろんなこう、まあ、なんかエージェント的な何かをセットアップしてみたいなことやってるんで、もうガードデューティー、その機能をやったらどういうふうに実装するのかなと思って、ちょっと言葉を選んでたんですけど、率直に言うと、なんかプレビュー多いなっていう印象でしたね。まあ、ちょっと GA してるサービス少ないなっていうふうに思ったんですけど、まあ、なんか一方でいろんなこうプレビュー段階のものが見えて面白いなっていうのを思いました。
戸橋さんとかどうでした？
そうですね、僕的にはまだ明日もあるので、多分そのあたりでアプリケーション開発とかに関わるところの更新サービスだったり、はい、アップデートっていうのは、まあ、発表されると嬉しいなっていうような感じですね。
そうですね、ますからね。
そうですね、去年だと CDK の V2 が発表されて、うん、まあ、興奮したっていうのがあるんで、ちょっと明日が一番楽しみで、
はい、そうですね、大丈夫ですね。分
かんなくなっちゃったりとか、はい、現地、まあ、自分もなんか別に参加したんですけど、まあ、自分のやつはスライド多めで質問3回くらいしかなかったんで、まあ、まだ英語そんな得意じゃなかったんでなとか
そうですね、
ちょっと物に読むかもしれない。
そうですね、僕だったやつは最初30分がスライドで、
はい、
これ30分は今日は
なるほど、
物によるかなって。